まあ、日本には軍隊が今ないので、まあ、将校とか兵卒という言い方はあんまりないんですけども、まあ、軍隊は将校と兵卒から成り立っておりましてね、まあ、将校って一番上が大将で、まあ、ずっと言って一番下は少尉とかですね、まあ、その中間的な中間管理者もいるんですけど、兵卒になりますと、まあ、兵隊ですね、まあ、一等兵二等兵っていうふうに、まあ、昔あるわけですが、兵隊はですね、まあ将校よりか下と見られているわけです、一般的には。だけども私はね、せめて兵卒になりたいと思いますね。兵卒というのはですね、自分のためにこの自分の生き死にというか人生を生きるじゃないんですよ。上官からあの丘を取れと言ったらですね、機関銃が向こうから撃ってくるのに対して歩幅前進してですね、なんとかその丘を取るんですよ。それで機関銃の弾に当たってしまえば死ぬしね。まあそれでその丘を取ったところでまた次の丘があるんですよ。ということは兵卒はですね、何の希望もなく、何の自分に得にもなるかどうかはじゃなく、ただお国のためにですね、あの丘を取れってことで取りに自分の命をかけるんですよ。まあそういう人になりたいと一言で言えば、そう私はそう思うんですね。いや、日常生活をこうやって平和な日常生活を送ってますとね、一つ一つのことで、まあ今日はあそこに誘われてるけど行くのは、まあ、得になるかなとこまでは考えなくてもですね、まあ自分のためにいいか悪いかとか、行きたいか行きたくないか、つまり損得とか、まあ自分の立場とか希望みたいなやつが、その自分の行為には優先してるんですね。だけど本当は違うんじゃないかと思うんですよ。本当は今日あそこに行かなきゃいけないという、行かなきゃいけないか、もしくは行きたいっていう時にですね、それは少なくとも私の立場ならっていうか、男で年配で、まあ、社会的にもある程度の地位があるっていう人にとってみればですね、それは日本のためにやるべきならやるということでしょうね。それはいちいち日常生活でどこに行く、あそこに行く、これをする、あれをするっていうんで大冗談に構えて、それが日本のためになるかっていうことをいちいち考えてはみなくてもですよ、自然と自分の行為は、現在のに日本のため、また将来の子供たち孫たちのためのためにですね、やはり自分の今からしようという行為とか言動がですね、正しいかっていうか、すべきものかどうかっていうぐらいはしたい。つまりそれが一兵卒ですよね。一兵卒は自分の得にも損になるとか、そうもう全然それと違って、自分の命をかけてあの丘を取るんですからね。一兵卒にとっては日本が勝つかどうか、もしくは日本というか、むしろこの戦いに勝つかどうか、むしろその戦いよりか小隊、一小隊の中に属していれば小隊としての任務を果たせるかどうかっていうことで自分の命をかけるわけですね。ですからやる行為は、あの丘を取るとは、小隊が敵に勝つかどうかっていうことであって、本当に局部戦ですよね。それに対して自分の命を注ぐわけですから、捧げるわけですから、ものすごく偉いですよ。一体私はその一兵卒、よく一兵卒って言ったらやや侮辱的じゃないけど、まあ一兵卒じゃないかっていうような感じの言い方ですよね。まあ兵卒だったら、まあ一人二人、もちろん100人200人死んでもしょうがないじゃないかと言われるような、まあ兵隊の一つの身分なんですけども、それでもその兵隊のやってることといったら、日本のためにあの丘を取るということが日本のためになるかどうかもよくわからないけど、自分の命をかけて取る。もしも私が今ですね、平和な世の中ですから命に関わることはありませんが、しかし私がですね、本当に日本人としての初心に帰って、一つ一つの自分の行為ですね、それが自分のためではなく、まあお国のためというか、子孫のためというか、みんなの周りのみんなのために、僕の心が動けば本当に毎日は幸福でしょうね。まあ、それがやっぱりお母さんですね。お母さんっていうのはやっぱり一兵卒と一緒ですね。お母さんがやることっていうのは2人とか3人の子供を育てる、まあ時にはうるさく言う旦那もちょっと世話はする、 それがまあ第一ですよね。第一も第二もそうですよね。まあ、これは本当に意義があって、まあ、次世代の、子どもたちが立派に育つ。これはあの僕はいつも一生懸命この時に言うんですけど、あのよくあの私に子どもはいませんっていう女性がいるんで、全然構いませんって言うんですよ。その全然同じですと。まあ僕は物理学ですので、1万人 の, かあの女性がいればね、それは1000人ぐらいはあの子供を持てないとか、最近ではもっと多いかもしれませんね。それは確率的な問題であって、全然個人の問題ではない。ちょっと女の人に分かりにくいかもしれないけども、我々は集団で生きてるわけですよ。1万人とか10万人とかいう中に生きてるわけですね。そして人間は1万人とか10万人の中でしか生きることができないんですよ。これ落語って私言ってるんですけどね、集団でしか生きることができない、そういうのが人間なんですね。ですからもちろん、兵隊に行けない男性もいるんですよ。体が弱いとか目が悪いとかですね、それは同じなんです。別にそれは確率的に起こることであって、別段その人がどうのこうのっていうことじゃないんです。だけども普通女の人は甥っ子とか姪っ子なんかいたらですね、本当にその子供たちに愛情をかけてますよね。ですからまあお母さんと同じですよ。だからまあそういうことは確率的に起こるということにしてですね、とにかく男性はね、兵卒以外にあまり意味のある仕事ってないんですよね。もちろん国を守るために命をかける、お母さんは子供を守るために命をかける。じゃあお母さんだけにそんなことするから、あの武田は男女不平等だって、いやいや女の方が上ですよ。僕が言ってるのは女が上だってんですよ。そういうふうに言う人はね、女が下だと思ってんですよ。そこに差別感があるんですよ。僕はね、女が上だと思ってんですよ。だってね、子供を産む子宮と子供を育てる乳房を持ってるわけですから、もうそれだけで男よりかはるかに上ですよ。まあ男は添加物みたいなもんでね、まあ必要っては必要なんですけど、まあ主力はできないんですよ。だから主力ができないから、男は兵隊に行く、もしくは稼ぐ、働いて稼ぐ、他を耕すということですよね。10匹のメスばかりの魚の集団、まあ、これはあの小学校の副読本にあるんですけど、まあ、もちろん事実なんですが、それメスだけではやっぱり、その生物のダメですからね。そのうちの一番体の大きいメスがオスに性転換します。まあ、自主的ですよ。そしてそのオスが群れを守るんですね。オス1匹とメス9匹になるわけですね。で子供も生まれて、そしてメスが子供を育ってオスが群れを守るわけですね。でもちろん群れを守るってことは敵と戦うってことですから、やがてそのオスは死ぬんですね。戦争で死ぬんです。そしたら残った9匹のうち体の一番大きいメスがまたオスに性転換してその群れを守るっていうことですね。これが生物の自然の姿。よくあのこうなんちゅうかな、あの自然と共にとかですね、自然の英知って言いますけど、それが自然なんですね。オスメスが12億年前にできた、オスメスができたから我々に寿命がある、子供ができて、そして、種が続いていく、その次に哺乳動物ができる、まあ、これは前あの2億年ぐらい前なんですけども、哺乳動物ができて、それまでは卵をメスが産んだらオスとメスが交互に卵を温めるってことができたんですけども、今度はあの胎児をお腹の中に抱えて産みますからね、今度おっぱいやんなきゃね、そのおっぱいをオスにつければ産むのはメス、育てるのはオスってなったんですけど、やっぱこれうまくいかないんですよ。あの自然の英知で、これもう本当に自然の英知なんですよ。あのなんか簡単に言う話と違うんですね。それで今はメスがあの子供を産み、子供を育てるおっぱいをついてるわけです。ということはそれが自然なんですね。だからその状態で男も女も幸福な人生を送るというのが、私は自然の英知、自然と共に生きる本当の人間の理想的な姿、これがまあ日本文化でもあるわけですね。そうするとオスは何すんのって言われるんで、僕は自分の生活を顧みて、人生を顧みて一番恥じるのがですね、私は一兵卒に及ばなかったっていうことなんですよ。私は自分のことを考えてしまった、自分の損得とか自分の人生とか自分のやりがいとか、 そういうものを考えてしまったっていう点で、まあ、非常に私は悔やむところがあるんですね。今からでも遅くはない。毎日の一つ一つの行動について、一平卒でありたい、せめて一平卒になりたいと私は思うんですね。まあ、もちろん政治家とか、学問の上にいる学長さんとか校長先生とか会社の社長さんとか、そうじゃなくてもいろんなところの指導者はなおさら一平卒になって人生を送らないといけないと私は思います。人間の大切なことは位とかじゃなくて、その人が人間というもの、自然というものに貢献できたかということで決まると思うからです。